こんにちは、若手トースさん、略してダブル2OFM エピソード211です。今回は田舎暮らしな福原と
自転車乗りとしてリハビリが必要だと思われる古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグダブル 2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。はいなんか連続で福原先生をお呼びしております。
はい、前回前編でしたからね
聞かなければ。そうね、そうなんです。オーストラリア旅行のことを、まあ、ポッドキャストという形で、まあ、ネットにログで残したいんですが、やっぱ誰かに聞いてもらわないと話しづらいと
そうですね。
はい、申し訳ないが、でも付き合いいただきます。
ぜひ。
はい、じゃあ早速いきますね。前回は、オーストラリア旅行の前半でエアーズロックウルル行きましたという話でした。で、後半は、まあ、シドニーに戻ってきまして、そこであちこちプラプラしました。はい、
シドニーちょっと地理が
そうだよね、
壊滅的なんですけど、
まあ、オーストラリアの東側東の真ん中と言っていいのかなな
んとなくオーストラリアの右側の方が栄えてるイメージはあります。
うん、ああ、ちょっと西側何があるか全くわからない。東側にシドニーとかメルボルンとか。
聞いたことある。
うん。あとなんならあの島としてニュージーランドか、あの世界一安全な、日本より安全と言われる国があると。はい。
栄えてるところに行ったということです
ね。そうです。はい。都市観光してきましたと。はい。で、ですね、まあ、今回の目的は、まあ、高2になった長女と中2になった次女に、日本語が、なんだろう、第一言語じゃない国に連れてって、こう、英語の刺激を与えると。
素晴らしい。僕もそれやりたかった。
うん、やられたかったというか、自分がそういう経験をしたかったと。ということで、まあ、自分はできないけど、まあ子供にその経験をさせるという建て付けで行ってきまし、てるので、このシドニーでは基本的にはもう娘らにさえ、もう歩いてもらって、あとは、その、買い物とかもやってもらうと。をやったんです。やりました。で、まあ、そこはざっくり結論から言えばちゃんと買い物できてましたね。
すごい。
うん、すごくないですかすごいんですよ。
できる気しないんですけど。
うん。私も、今となれば、仕事で使うから多少は、まあ、下手だけど話せるけれど、高校の時とか中学の時とか、本当ダメだったな。うん。そう考えると、まあ、最近の教育が向上しているのか、まあ、本人の努力か、まあ、よくやってんなと思いました。
うん。
ですね、まず、今回、エアビーで宿を取って、それが、シドニーの、まあ、中心部って言っていいんですかね、に、ある、まあ、マンションかな、の一室だったんですが、すごい、立地がいいとこで、なんかすごい歩いて3キロ、4キロのところに観光地がいっぱいあるんですね。
うん。
なので、まあ、基本は歩いて移動してました。で、まあ、なんだろうな。ちょっと、時系列はめちゃくちゃなんですけども、オペラハウスっていう、すごい有名な観光スポットがありまして、まあそこも歩いて行きました。歩いて行く途中にかな。アイスクリームスタンド的なところがあって、でそこでなんか子供が、こう、店員さんと会話しながらアイスを買うわけですよ。で、もう一部始終を録画してたんですけども、最後になんか店員さんが、キャッシュはカードって、こう、優しく聞いたところに、こう、子供は満面の笑みで、こう私のクレカ出しながら、キャッシュってこう、言うっていうのを、オチが。隣で、そう、次女が、それ、次女もわかってるから、なんかもう、大受けしてるみたいな。
いや、でもやりそう。
まあ、やっぱ、テンパってるんだろうね。テンパってるんですか、こう、 焦ってるというか、だから分かる。
そうですよね。単語聞こえたっていう喜びで、ありますよね。うん、
まあでも良かったですね。まあそんなこんなありつつ、オペラハウスについて、オペラハウスってすごいなんか、こう、特徴的な外見をしてるんですよ。ちょっとググってもらえば分かるんですけど。
イメージはあります。なんか噴水で海の前で、こう、貝殻みたいな、
うん。あ、そうそう、貝殻みたいな。うん、まあ、ここ来ると、まあシドニー来たぜ、みたいな感じがすごいしますね。
オペラを見られたわけではないんです
か？そう、全然もう、その形を見に来ただけですね。ちなみに確かにオペラやってましたね。あの、看板出てましたが、もうそれはちょっと、まあ時間もないしっていうことでスルーしました。良、うん、かったのは、まあすごい晴れだったんですけど、気温20度くらいかな？
ちょうどいい。
うん、ちょうどいいちょうどいい。オペラハウスの西側に、なんていうかこう、大規模なフードコート的な場所があるんですね。屋外フードコート。まあ、ちょうどお昼くらいの時間だったんで、まあそこでご飯食べようぜってことで食べたんですが、食べたものが寿司と。
海外の寿司は違いますからね。
うん、なんか寿司カッコハテナみたいなのを想像するじゃないですか。でも、あの、ちゃんと寿司でしたよ。なんなら、私はよくはま寿司行きますけど、はま寿司の寿司よりうまかったかもしれんくらいの。
むむ、それはちょっと、ずてなりませんね。
まあ、あの、シドニーは海に面してるのかな。だから、まあ、多分新鮮な海産物が取れるんじゃないかと勝手に想像しました。まあ、あとはこう、子供、まあ、それを、子供が寿司食いたいっていうから、まあ、サーモンの寿司頼んだんですけど、まあ、正直私はなんでここまで来て寿司食うんだとか思ったけど良かったですね。
オーストラリアといえばみたいなご飯、あんまり想像つかないですね。
あ、確かに。そう。全くわからん。あ、一応、あの、歴史的経緯なのかな。で、フィッシュ&チップスが結構、なんかこう、ローカルフードというか、らしいという話はあるのかな。
フィッシュ&チップスはなんか、ユーロ圏ならどこでもあるみたいな。
そうね。まあでも、何、イギリス経由で入ってきました、みたいな、ね。うん。まあまあ、それは置いといて、その、お昼時、すごい晴れていて、この、シドニーの湾、海を見ながら、サーモンのお寿司を食べつつ、子供はお茶飲んでお父さんビール飲むみたいなね。
素晴らしい。
もうこれも最高。
人生。
いや、ほんと。これはですね、あの、最初に言いました、あの、子供のためには行ったんですけど、もう正直、あの、私が一番楽しんでましたね。楽しんでた自信がある。子供を楽しんだ動画、私が一番楽しんだと。
大事っすよ。みんな楽しくないと。
いや、そうです。あとね、あの、ちょっと福原くんはこれからの話になるかもしれないですけど、あの、自分の子供が思春期の時に、こう、一緒に旅行に行ってくれるっていうね。もう、お父さん臭いとか言ってもおかしくない年頃です。
確かに。
それをわざわざ旅行に行ってくれて、一緒に観光するなんてね、もう、誰得？お父さん得でしかありえないみたいな。
確かにそう言われるとそうですね。高校生なんて。
そう。でしょ？私も、大体もう中学くらいから、親とどっか行くとむしろ恥ずかしいみたいな、なったかなという覚えがあります。
今時代違うんですかね。
まあそれもあるかもね。それもあるかもしれん。まあそんなわけでも、すごい、その、なんですかね、シドニーの真ん中で、娘と共々、父が一番休日を楽しみましたという感じでした。
素晴らしいです。
はい。ちなみに寿司も、サーモン確か6貫くらいで15ドルくらいだったかな。あ、まあ、1オーストラリアドル100円。うん。まあ、そんな、まあ、
観光地ならそんな感じ、
ね。そう、高いけど、まあ、許容範囲かなみたいな。あの、サンドイッチ一つ10ドルよりは、まだ納得感がある値段でしたわ。はい。はい。で、オペラハウスはこの辺で、 あとはですね、子供が、美術館行きたいと。なんなら、
いいですね、
うん、日本でも行ったことないんで、初美術館だと。いうんで、子供を歩いて行けるところ、ニューサウスウェルズ州立美術館、略して NSW かな ?NSW 美術館つのがありまして、そこ行ってきました。
わ、この雲見たことある。
でしょ？建物の前に雲の彫像、彫像があるんですけど、これ、六本木ヒルズの前にあれやん、みたいな。
全く同じですか？
調べたところによりますと、作者は一緒で、おそらく形は微妙に違ってんじゃないかと思います。
なるほど。
うん。これは、ルイーズ・ブルジョワさんっていう方が作者で、ママンっていう彫刻作品らしくて、世界のあちこちにあるらしいです。
へぇ
ー。あ、イギリスとか、カナダとか、あと韓国にもある。
そのうちの一つは六本木に。
うん。ちょっとこれを巡る、旅行とかできたらちょっと面白いかもな、みたいな、思いましたわ。はい。で、ちなみにここは、無料でした。
ええ。
すごいよね。無料で入れる美術館あるんだ、みたいな。
どういう経営してるんですかね。
まあ一応、中には、喫茶店みたいなのがあって、まあそこでお金を落とすとか期待してるのかな。いや、でも、いや、これもうめちゃくちゃ立派な建物なんですよ。だから、何ですかね。あれ単体で経営が成り立ってるとはちょっと思えない。
うん。
国の事業とかかな。
なるほど。
みたいなです。しかも、あれじゃないですか、無料っていうことは、おかしな人が入ってくる可能性もあるわけで。
おう、確かに。
うん。だからかな、すごい、たくさんの、多分、まあ、警備員さんという外見には見えなかったですけど、スタッフの方々が本当にもう、めっちゃあちこちに立っていて、まあそういう意味でもなんかすごいお金かかってんな、みたいな。
うん。国を挙げた事業。
うん。まあほんとここも良かったですね。良かったというか3フロアに分かれてるんですよ。1階地下、1階地下、2階みたいな感じかな。で、地下に行くほど、なんか、まあ現代美術館なんで、正直私の感性ではよくわからん、みたいな。なんだなんか人が、なんだろうな。なんかよくわからん写真をベタベタ貼り付けた人が踊ってる映像とかあったりして、ほんとようわからん。
うん。現代アートはわからんです。
あ、そう。まあ、1階は、まあ普通の油絵。で、まあそれは私は主に楽しんでました。ただ子供らは、私にはよくわからんアートの方が面白かったみたいな。
うん、時代の違い。
かもしれん。かもしれん。もう私はオールドタイプだなと、ちょっと思いました。まあちなみにですね、ここの建物の中にある喫茶店で、まあお茶をしたんですけども、お茶、子供の中に、なんだ、紅茶あ、名前が出てこない。紅茶といえば何だっけ、紅茶の名前が出てこない。
ダージリン。
ダージリン。そう、ダージリン。なんか苦いやつ。
ああ、なんだったか。
アールグレイだ。
おー、アールグレイ苦いですか？
あ、俺は苦いと思っていて。そう。で、子供はそれ、多分飲んだことなくて、それ結構苦いけど大丈夫っつったら、むしろそれに惹かれて頼んでて、で、すごい、その味がお気に召したらしくて、
おー、
うん、帰りお土産で買ってましたね。
いいですね、紅茶。
うん。ちなみに、父はまたそこではワイン飲んでました。
酒飲みすぎ。
なんですかね。やっぱり日本と違って、飲めるスポットっていうのが決まっていて、そこでしか飲め、なんですかね。そこでしか飲めないんで、そこにアルコールのメニューがあればもう頼むしかねえみたいな。そんな感じでしたよ。はい。やばい、ちょっと前、やっぱ話すこといろいろあるな。なので、ちょっと、巻いていきますが、 美術館はまあそんな感じで、まあ子供も楽しんでました。父もアルコールも楽しみました。あと、動物園と水族館が近くにあるんですね。で、そこも行きまして、動物園がワイルドライフシドニー、あと水族館がシーライフシドニーと、まあこれ併設されてました。で、ですね、まあ、ここは、まあ、ネットで予約して行ったんですけど、なんか、すごい、この動物園が、入り口から5分くらい室内の中歩くんですね。で、動物の彫像みたいなのが、なんか立ってるんですよ。だから、あれこれ、ひょっとして動物園ではなくて、動物園に模したなんか室内アトラクションみたいな。ごめん、お父さん間違えちゃったわ、みたいな。そんなテンションでした、最初。でも、奥に行くとやっぱちゃんとした動物園で、まあ日本でも動物園いっぱいあるから、そこに目新しさはないんですけど、でもなんだろうな。いや、まあ、なんというか、海外来て、こう、あえての動物園行くみたいな。そういうのがあって、やっぱ楽しかったですね。で、やっぱちなみにコアラ特別枠で、
いや、オーストラリアといえばですよね。
そう。別にコアラが群れとなっていっぱいいたとかじゃないですよ。本当に1匹2匹いただけなんですけど、そこで写真撮るのだけ有料なんですよ。まあもちろん有料なんですけど、そこだけまあ別でお金払わないといけないみたいな。
なるほど。
うん。さすがコアラ様、と思いました。
いや、コアラの実物見たことないですね。
あ、マジで？あれ？
日本にいる？
いないかな？そう言われるとちょっと、なんか、コアラがあまりメジャーすぎて、そのイメージだけなんか、リアルで見たことある気になってるけど、なかったかな？なかったかもしれない、言われてみれば。
ないかも。パンダより、レアかも。
パンダは見たことあるな、間違いない。そうか、じゃあレアなものを見たのかも。はい。はい、というわけでコアラ見に行きました。あと、水族館の方は、まあ、でかいサメがいっぱい泳いでいましたね。それ見て帰ってきました。はい。ざっくりで、超ざっくりですが、そんな感じでした。はい。というわけで、まあ大体、まあ、あとは公園がめっちゃあるんで、公園歩いたり、芝生で寝込んだりとか、すごい良かったですかね。はい。オーストラリアの観光地としては、多分メルボルンが私は一番メジャーなんじゃないかなと思ってるんですけど、シドニーもおすすめです。
うん、そう。わかんねえです。シドニーもすぎ。
うん。まあ、あとちょっと全体をまとめて言うと、オーストラリアってすごいキャッシュレスが進んでるらしいんですよ。福原くんは日本で現金って使う？
いやー、めったにないですね。
だよね。
公共料金くらい。
私もそうで、むしろなんか現金しか使えないとかあるとマジかみたいな思っちゃうんですけど、多分一般ピーポーな人たちは、
そうですね、現金使ってる人もいますね。
そう、レジとか並んでだいたいみんな現金使ってる。たまにカードみたいな。感じなんで、日本はそんなに住んでないらしいんですよ。それに比べるとオーストラリア本当進んでいて、ほぼ現金使わない。むしろなんか、ちょっと現金出していいですかみたいな感あるくらいですね。で、だからまあ、カードと、まあカードだな、最近のクレカってタッチ決済の機能ついてるじゃないですか。
はいはい。
あれが大体どこでも使えて、そればっかり使ってましたね。
便利だ。
うん、便利。うん。一応、1万円の、まあ、両替してったんですけど、それは、単にお札というお土産になりました。ちなみになんかカラフルで、なんか、なんだろうな、こう、本当になんかお土産の価値あるみたいな、そんな感じのお札でしたね。はい。あと、ま、最後一ネタなんですけど、私、どこ行ってもマックを食べることにしてまして。
ビッグマックし
てる。ということになるのかな、まあ、オーストラリアでもマック食べました。それは、なんかすごい、趣のあるショッピングモールの地下にあったマックかも。で、 ちょっと値段が今はちゃんと出てこないんですけど、あんまり日本と変わらない値段で、あとどこ行ってもなんかご当地メニュー的なものがあるイメージなんですけど、ここは普通日本で見るようなメニューしかない、日本のオーソドックスメニュー。そんなマックでしたね。
変わんないんですね。意外、高いかと思いましたけど。
う
ん、
そうそう。全然、3人で、まあ、セット頼んで、2000円、いや、20ドルちょいくらいで、あれなんか、サンドイッチ10ドルの国にしたら安いぞみたいな。
そうですね。
うん。めっちゃ安かったですね。味も大きさも変わらない。
それもまた一つの価値ですね。
うん。海外のマックでかいんじゃないのみたいな思っていったけど、全然でかくなかった。まあ、あとはですね、日本みたいなの、ゴミを捨てる場所、こう分別して捨てるみたいな場所がなくて、
うん、
で、まあよくわかんない、もうゴミ持って帰ろうとしたんですけど、そしたら隣に座ってた、なんかご老人の方が、なんか、見るに見かけてなのか、娘に話しかけてくれまして、でも娘はそれ分かんなくて何言ってんのか。そのご老人がここに持ってけばいいんだよみたいな、こう立って案内してくれるというね。
おー、親切。
めちゃくちゃ親切でした。もうちょっと多分娘はこれでもうちょっと将来オーストラリア人、まあ、外国人見たら親切にしようと思ったに違いないと思ってます。
違いない。
ね、これぞホスんなんだ、ホスピタビリティ合ってる、
ホスピタん
前がこうね、やっぱこう、海外人、海外、違うな、日本で外国の人がこう、おろおろしていたら、ちょっと、助けてあげましょうと。おもてなし。
うん。
うん。を学んだに違いないと思います。はい。よし、これで、私は、ログを残せました。はい、ありがとうございます。
また、7、8年後に、残り2人いるんじゃないですか。
そう、今10歳だから、まあ、5年後くらいかな。15くらいの時に連れていけばいいかなと思ってます。
うん。
うん。なんか、多分子供、長女、次女もめちゃくちゃ楽しかったみたいで、もうみんなで行けばいいじゃんってこう軽く言われたんだけど、お父さんそんなお金持ってないからみたいな。
5人はやばいっすね。
そう、ちょっとね、それはもう自分で頑張っていってほしいとか。ちょっと、申し訳ないが、ちょっとはい。三女、長男を次は連れていこうかなと思います、
うんうん。
はい。はい、そんな感じでした。
ありがとうございます。
はい。ちょっと、本当は前半はテックネタを話す回なんで、深田くんにテックネタをお願いしたいかなと。
いやいや、ちょっと軽く、ジオテックポッドキャストだぞということで、
はい、
マスアサインメント脆弱性について、
もう全然知らんかった。
うん、専門用語解剖みたいな感じですけど、
はい、
僕としてはマスアサインメント脆弱性がどうこうということではないんですけど、一応紹介しますと、
はい
はい、どんな脆弱性かというと、ブラウザーのフォームとかで、はい、インプットタグがあるわけですよね。
はい。
E メールとか、ユーザーネーム、パスワードみたいなインプットがあって、
はい、
データベースにも同様のカラムがあると。
はい。
普通に考えたらインプットのものがそのままポストされて、そのデータたちが SQL に入って、インサートされますと。
はい。
しかし、実はユーザーズテーブルにアドミンフラグみたいなカラムが存在していて、
はい。
ユーザーが悪意を持ってインプットタグにアドミンっていうのを1個増やしたらどうなりますかっていう脆弱性ですね。
はい、
まあ何の対策もしてないとアドミン1っていうの本来ないはずのインプットも受け取ってしまって SQL にそれも入って意図せず管理者になれてしまうみたいな話。
はい、
まあなんかそれ中身を聞けば、うん、ウェブ構築の基礎中の基礎というか。
あ、そうそう。言っていい、言っていい。
はい。
なんでそんな機能作ったんって聞いたとき思った。まあ、 便利なんだろうけど、それ SQL インジェクションをもっと簡単にできるようにするやつじゃんみたいな。
うん、まあ、そうですね、うん、フレームワークとかで受け取ったポストデータをまるっとアレイなりエンティティにしてそのまま保存しちゃうっていうやつですね、
うん、まあ利便性となんだそのセキュリティは割と相反するものだから、まあそのはずもちょっと利便性に振っちゃった結果それが生まれちゃったのかなみたいな。
そうかもしれません、うん、
はい、すいません、論外の発言です。
うちの弊社ではケイクが動いてて、
はい、
ケイクの2の頃だとこの辺は全然なんていうんですかね、対策ができてなくて、
はいは
い、3くらいになってからモデルの保存の時に、まあ、このテーブルのこのカラムだけの変更を許可するみたいな、
はい、
セカンドパラメーターを渡せるようになっていると、
うん、
なんでそこを基本設定するというのが、うん、まあ、脆弱性に対しての対策、
はい、
でまあ、ここまではちょっと脆弱性の紹介でそれはどうでもいいんですよ、う
ん、はい、基礎知識の、
はい、僕が今回思ったのは、
はい、
何にでも名前ついてんなと思ったっていう話
なるほど。
いや多分こう脆弱性、どんな脆弱性ありますかみたいなことを言われて、こう羅列ある程度はできると思うんですけど、
はい、
きっとその全てに名前がついてるんだろうなってちょっと今回は改めて思ったっていう感じです、
うんうん、
まあ、弊社でもそのフォームでちょっと不具合を出してしまって、まあ、脆弱性にはなってないんですけど、
はい、
この本来更新したくないデータも更新しちゃったみたいなのがいくあってですね、その時にわこれなんか名前あったなみたいにみんなで調べて調べて、ああマザーサイトメント脆弱性だよみたいな
ちゃんと名前ある、
名前あったわみたいな話があって、うん、これこの名前一つで、ああそういう問題ねって、ここのさっきの 2,3 分の説明が全てすっ飛ぶわけですよね。ショートカットできる、
うん、素晴らしい。
名前ってめちゃめちゃ重要って改めて思った一週間でした。
確かになぁ。そうですよね。名前、そっか。そうね。インデックスというか、それで調べれば情報がヒットする。う
ん、記憶にもやっぱ残りますよね。
確かに。
なんかブラウザのインプットを改ざんできて実際にデータが入ってしまう問題っていうよりマスアサイメント脆弱性って言った方が
そうね、
スッと入る。
そう、私なんかこれ SQL インジェクションのアスジャーみたいな話を最初にしちゃったけど、それより解像度高いですよね。
そうですね、
うん、もっとこう問題が明確化するというか、
うんうん、
やっぱ名前ついてるのは大事ですね。
うん、ここマスアサイメントの脆弱性あるよって言われたら、まあ、それについてググって、ああなるほどってなるかもしれないですもんね、
うん、
3分説明されてもうんで終わっちゃうかもしれない。
いやもう脱線するんですけど、
はい、
なんすかあのそのマスアサインメント脆弱性の内容を全て頭の中で覚えてる必要はもはやない時代じゃないですか。
そうですね、
この世界はインターネットができていこう。そうそう、こう考えてこうやってインデックス、名前を覚えていくことが結構大事なんですかね。
うん、名前とそれが所属しているカテゴリーというか、脆弱性っていうでかいグループにそういう名前のものがある。
そうね、そうね。もうどこ、そう、それを覚えてれば、ほんともう自分がそれを知ってるのとあまり大差ない。
うん。
で数秒、10秒かかんないよな、ググるの。まあ、10秒としとこうか。瞬間で頭に思い浮かぶか、10秒後に知ってるかの差。
フォーム作りました。脆弱性大丈夫かなって、ちょっと立ち止まった時に、あ、なんかそんな名前のやつあったなって、
うん、
一回見とくかってやれるといいですね。
そうですね。いやー、ね、やっぱ世界は変わってんな、みたいな。あの本当もう老害的な感覚なんですけど、この私が生まれてから少なくとも日本ではですよ、日本では戦争起きなかったし、まあいろいろ事件もあったけど、まあおしなべてこう物価もそんな変わってないし、
うん、
サイレント値上げとかあるけど、あんまり変わってないな風に見えるんですよ。一見 でも、でもその人間の頭の使い方が劇的に変わってるというか。
そうですね、
うん、多分この私は、まあ、半世紀行きましたが、この半世紀の変化っていうのは今までの半世紀の中でも本当めちゃくちゃでかいんじゃないかなと思いました。はい、
間違いない。暗記ということの価値がちょっと変わりましたね。
だい、まあ、ないわけじゃない、ないわけじゃないけど、だいぶ下がってるなっていう。っていうか、ほぼみんなが暗記の能力を持ち出したというか、
うん。
暗記の能力が決して特殊じゃなくなってますね。
いや、これ、ちょっと時間があれなんですけど、
はい。
サイコパスの中に似たような話があって。
あったっけ？あったか？
ちょっとネタバレも含みますので、見る方は飛ばしていただいてなんですが、
はい、
中で、結構全身をもう改造してるような人が出てきて、
はいはいはい、いますね。
どこまで拡張するのかとか、あと脳まで変えちゃうのはどうなのみたいなインタビューの時に、程度の問題ですよって言ってるんですよね。
やべえ、
それ聞いて確かにと思って
覚えてないなるほど。
我々もなんか脳みそいじるとか腕を機械にするとか言ったら、
うんうん、
マジかって思うんですけど、
うん、
もはや今脳みそのデータベース部分がインターネットになっていると
外部に出して確かに
そう、もうスマートフォンがないと僕の食料人生としての価値がほぼ出ないみたいな。
わかる
つまりこれは体を変えてないが、スマートフォンがもはや体の一部なのと変わりないとか、程度の問題っていうのにすごい納得した。
いやー、そうですね、今は記憶の話だけしてるけど、なんだ、あのチャット GPT 以降、生産性の部分、生産的な能力に関してもだいぶ外部に出そうと思えば出せる、
うん、
まあ、人間はそれを評価する能力を持てばいいみたいな。
そうですね、今はブラウザとかを通して外部に頼ってますけど、
はい、
腕にちょっと集積メモリとか載せてそこ使うのと何が違うのっていう話ですよね。
今の現代人の、まあ、私は特にですが、それに危機感はありますが、何が違うのと、
うん、程度の問題、なるほどなって
確かにな
思いました。
はい、マスアサイメント脆弱性がだいぶ遠くへ来ましたが、そうですね、やっぱ名前は大事で、名前をもとに我々の記憶は外部化しつつある、
うん
うん、そして程度の問題と、もっともっと外部化していくよと、外部化内部化、まあ、とにかく人間の能力をもっと他のもので置き換えるっていうのを加速していくと。
いや、そうだと思いますね。
だいもんね、便利だしね。いや、そうなんですよ。ほんと、もう時間があれなんですけど、一回、私、前職の会社のブログに、なんかすごい頭のおかしい記事を書いたことがあって、
そんなあります、
ね、まあ、基本頭のおかしいこと書くんですけど、私の目標は生きてるうちに人間の行き着くところを見てみたいと。
うんうん、
そのための、一助としてエンジニアやってますみたいな。すごい頭がおかしい記事を書いたことあるんですね。それは、でもどうやって人間が行き着くところに、この私が生きてる間にたどり着くかっていうと、今地球上に70億の人間がいます。で、単純に、一人、まあ100年、まあ活動する時間が、生産的な活動できる時間50年とすると、350億、うん、その時間を直列すると350億年なわけですよ。で、宇宙は今150億歳と言われていますと。ということは、直列すると、たった1年で宇宙の年齢を超えちゃう時間を人間は所有してるわけですよ。人間全体としては。だからとてつもない時間を持ってるわけですよ、人間は。だからその時間、だから人間の脳をうまいこと並列化して活用できれば、これ人間はどこにでも行けんじゃないかと。どんなところにたどり着くんじゃないかっていうのが、この頭のおかしい私の考え方で。まあ、 多分それをいろいろこうね、世界の頭のいいエンジニアの方々がいろいろやってくれていて、それがまあインターネットであり、ジェネレーティブ AI でありみたいな。
なるほど、シビラシステムですね。
世界はサイコパスに修練していく。
いやー、フィクションとか言ってられないかもしれませんね。
ああ、ですな。いや、わかん、ほんと、ほんとそうですよ。10年後どうなってるか割とわかんないですからね。
うん。
この10年で何があるかみたいな。はい、楽しみですね。
楽しみですね。
はい。いろいろ話しましたが、時間を押してきましたので、この辺ですかね。
はい。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。